新約聖書の中に時の満ちるに及んで神はその一人子を女から生まれさせたという言葉があります。これはイエス・キリストがお生まれになった様子を使徒パウロが記したものであり、私たちはイエス・キリストのお生まれになった様子についてはマタイによる福音書、ルカによる福音書によって知ることができますが、そのマタイによる福音書、ルカによる福音書よりも先に書かれたパウロの手紙の中に今申し上げた言葉が出てきます。新約聖書の中で最も古いクリスマスの出来事というふうに言われております。でこのところで皆さんに特に心に留めておいていただきたいのは、時の満ちるに及んでという言葉であります。神様が定めたその時にイエス・キリストはお生まれになったということであります。神の時ということは、必ずしもその言葉通り聖書に出てくるわけではありませんけれども、しかし聖書の中ではしばしばこの神の時ということが意識されているところが出てまいります。今申し上げましたクリスマスの出来事もいつでもよかったというのではなくて、神様が定めた時にそれは起こったということを言っているわけであります。ですからそのクリスマスの出来事が神様のご計画の中で定められた時にそれは起こった。神はなぜそういう計画を立ててこられたのか、そのことを考えてみますと、私たちは神様のご計画は新約聖書から始まったのではなくて、旧約聖書の時にすでに始まっていたということに目を向けていかなければならないということに気づかされます。この元町教会では4月からずっと旧約聖書を読んでまいりました。神が天地のすべてのものを作られたこと、そしてそれはすべて良いものであったし、神との良い関係の中に人と人との関係もまた良いものとして作られていた。しかし人間は罪を犯したことによってその良いものをすべて失ってしまったということが創世記の1章から11章までに記されていることでした。そしてその人間を罪から救うために神はアブラハムを選び、そしてそこから全ての人を救う神様のご計画が始まったと聖書は告げている。それを私たちはずっと旧約聖書を読みながら見てきたわけであります。アブラハムから始まったイサク、ヤコブの家族、そして彼らはエジプトへ移住する。その中で神様がアブラハムに約束されたあなたの子孫は星のように、あるいは砂粒のように数が増えるという約束を過酷なエジプトの地で実現されたということが記されておりました。しかしアブラハムになされた約束はもう一つ土地を与えるというものでありました。そしてエジプトを脱出させるためにモーセを使わし、そしてモーセによってイスラエルの人々はエジプトを脱出し、神が約束された地へと向かって旅を始めた。それが出エジプト記に記されているわけであります。出エジプト記は全部で40章あります。その前半部分はエジプトで奴隷になっていたイスラエルの人々がそのエジプトを脱出する様子が描かれております。先ほど私たちは10回を共に唱えました。その10回の最初に序文と呼ばれるものがあります。エジプトの地、奴隷であったその地からという言葉がありました。10回の序文は神様が自己紹介をするというだけではなくて、神様とイスラエルとの関係がどういうものであるかを示している大切な一言であります。短い言葉ですけども、イスラエルとは一体何者なのか、私たちが信じる神様とは一体どういう方なのか、それが10回の序文の部分で記されているわけであります。エジプトから脱出したのは自分たちの力だというふうに聖書を語ることはしません。徹底的に私たちは無力であった、しかし神が私たちをエジプトから脱出させてくださった、それを繰り返し繰り返し語っているわけであります。実会の序文はまさにそのことを短い言葉で言い表している言葉でありますし、 出エジプト記は物語としてその出来事を私たちに伝えているわけであります。この出エジプト記のちょうど真ん中にあたる20章に、先ほど私たちが一緒に唱えました10回という文章があります。そしてこの10回から始まって出エジプト記の後半は数々の戒めが記されております。特に20章の後半から23章までは契約の書と呼ばれている、そういう数々の戒めが記されております。その後はその他さまざまな規定、あるいは会見の幕屋と呼ばれるものの設計図とか、またそういうものが作られていく様子、その中にはイスラエルの人々が神様を裏切ったというショッキングな出来事も記されているわけですけれども、大雑把に言いますと、出エジプト記の後半部分は数々の戒めが占めていると言ってよいかと思います。で、今日読んでいただきました出エジプト記24章というのは、そういう数々の戒めの中で一つの契約の出来事が記されているところであります。旧約聖書の中には数々の契約と呼ばれるものがあります。例えばすでにこの礼拝の中で見てきました創世記9章にありましたノアの時に神様が約束してくださった、もう二度とこの地を水で滅ぼすことはしないと約束してくださった、その時に虹を空に掲げたということから虹の契約と呼ばれている出来事も契約というふうに言われております。あるいは創世記15章を見ていただきますと、アブラハムに対して神様が約束された出来事が記されております。子供を与えるという約束、そして土地を与えるという約束がそこでなされておりました。で、こういうふうに契約というのは旧約聖書の中でたびたび出てきます。で、ただ今紹介しましたノアの時の虹の契約、あるいはアブラハムの時にした神様の約束というのは一方的に神様の方から約束という形で与えられております。契約という言葉を用いておりますけれども、対等な者同士の契約というのではなくて、神様が恵みを与えるという形で契約が与えられているということであります。神様との契約というのは、原則としてすべて神様の方から呼びかけられ、そして神様が恵みを与えるという形で契約が結ばれていきます。出エジプト記24章の契約というのは、ちょっとそういう契約と少し趣が違います。それは神様から与えられた契約に違いないわけですけれども、そこにはイスラエルの人々に対する責任が語られていきます。契約の書がそこで読まれたということが言われております。これは出エジプト記の20章後半から22章までのところを指しているのではないかというふうに言われております。その戒めを読み聞かせて、あなた方はそれを守るかとモーセを通して神様が尋ねます。イスラエルの人々は私たちはこれを忠実に守りますと約束をして、そして契約を結ぶことになっていくわけであります。ここまで聞きますと、神様とイスラエルの民とが対等の立場であるかのようにも受け止められるわけですけれども、しかしこの時に至るまで実は神様の方からイスラエルの民に働きかけていたということを私たちは見逃してはなりません。モーセを遣わし、エジプトからイスラエルを脱出させてくださった、それは神様の方からの働きかけであって、イスラエルの方からの要求ということではありません。確かに神がモーセを遣わすときに、民の声が私にまで届いたという言い方をして、イスラエルの人々の苦しみを私は知っているというふうに語りました。しかしイスラエルの人々の要求があったから、神がモーセを遣わし、そしてイスラエルの人々をエジプトから脱出させたというのではなくて、むしろそういう叫びがあるないにかかわらず、神様はイスラエルの人々をエジプトから脱出させようという計画を持っておられたということであります。それは先ほどもちょっと触れましたけれども、アブラハムに対してなされた 土地を与えるという約束、まあ、その土地というのは今でいうパレスチナのあたりのことを指しているわけですけども、エジプトから脱出させ、そしてかつてアブラハムに対して約束をしたパレスチナの地に彼らを導くというのが神様のご計画でした。もうこれ以上エジプトにおらせる必要はないという神様の判断がそこにあったわけであります。むしろそこから出発をして約束の地へと向かわせる、そのために神はモーセをお使わしになったということであります。そして改めてシナイ山において十戒が与えられ、そしてそのシナイ山の麓において神はイスラエルの民と契約を結んだということであります。でそこでは契約が結ばれるときに律法の書が読まれ、イスラエルの人々にあなた方はこれを守るかというふうに尋ね、私たちはそれを守りますというふうに民が答えた。でこういう形を取ることによって、この契約にはイスラエルの民にはこの契約を守るにあたり律法を守るという責任が生じているということを告げているわけであります。これまでは律法はなかったから律法を犯していても問題はないというふうにも言えなくはないでしょうけれども、しかしこれからは違う。あなた方は私の民となったのだから私の喜ぶことを行うようにということで律法が与えられました。律法はただ人々の生活を縛ることが目的ではありません。神様に救われた者にふさわしく生活するように、神のためにふさわしく生活するようにと与えられた生活の指針としてこれらの律法が与えられたわけであります。この時に契約に用いられた動物の血というのが出てまいります。モーセが動物の血を取ってその半分を祭壇に注ぎかけ、残りの半分をイスラエルのために振りかけたというふうに出てきています。これは祭壇に注ぐということはその地の責任を神様が担うという意味であり、残りの半分は民に振りかけられるというのはその地の責任をイスラエルの民が担うということであります。ここで動物の地は一体何を意味しているのかということを理解しておかなければなりません。これはレビ記17章のところに血の中に命があるという言葉があります。まあ、それはあなた方は肉を食べるとき血を食べてはならないという戒めがありまして、でその理由として血の中に命があるからだと。それは神に属するものであってあなた方が食べてよいものではないということが言われています。特にその前後には神様への捧げ物のことが出てくるわけです。動物を捧げるというのが当時の礼拝の仕方でありました。しかしそれは、ひょっとするともともとは動物を神様に捧げるというのは神様の食べ物という意味を持っていたのかもしれませんけれども、旧約聖書は特に神様の食べ物としての動物の肉ということはあまり強調していません。むしろ血を注ぐというところに強調点を置いております。まあ、今日の聖書の箇所にも出てきましたね、祭壇に注ぐという形、罪を犯した時に動物を捧げるという時も動物の血を取って、祭壇に注ぐという場面が出てまいります。すなわち動物の血というのは動物の命を指し示しており、そして血を振りかける、血を注ぐということは動物の命を神様に捧げるということであります。今日の出エジプト記24章のことで言うならば、動物の命を持って神様は私はこの契約に対して責任を持つと宣言なさったのであり、そしてイスラエルの民に血が振りかけられたのはあなた方もこの動物の命によってこの契約に対して責任を持って果たさなければならないということを意味しているわけであります。まあ、こういう契約とか約束という言葉を、聖書から聞くたびに、子供の時のことをよく思い出します。生意気な年代でしたので、よく紙と約束は破るためにある、そういうふうに言って、なんか自分がさも偉いものであるかのように振る舞ったということもありました。聖書の この契約という言葉、あるいは約束という言葉を聞くたびに、なんと愚かなことを言っていたんだろうかと、本当に恥ずかしくなる思いがありますけれども、私たち日本人はどうかすると契約とか約束というものに対してあまり真剣に考えないところがあるのかもしれません。しかしパレスチナのような非常に過酷な自然の中で生活している人々にとっては冗談では済まされないことがあります。それは約束であり契約ということであります。まあ、今日の聖書の箇所では動物の血が用いられて契約が結ばれた、それは命を懸けた契約ということを意味しています。先ほどちょっと触れましたけれども、創世記15章に記されているアブラハムに対する神様の約束、あそこには神様に命じられたアブラハムが動物を真っ二つに裂いて、その二つの動物の体を少し離して置いておいた。で、ずっとアブラハムが待っていると、暗くなってきた時に空から煙の上がったロマン、そして炎の松明がその裂かれた動物の間を通ったということが記されております。その時に神様はアブラハムに対して、私はあなたの子孫に土地を与えると改めて約束をしました。で、こういう犠牲の仕方をわざわざして神様がなぜそういうことを宣言なさったのか、それはその当時の契約というものがそういうふうに行われていたからであり、この契約をする者は必ず命を懸けて守らなければならないということが当時の人々に浸透していたからであります。神様はわざわざそういう形を取らなくても決して裏切ることはなかったでしょう。しかしアブラハムが納得するようにと、アブラハムの時代の契約の方法を用いて、私はこの約束を決して破らないということをアブラハムに示して見せたわけであります。このことはとても大切だと思います。神様がご自分のためではなくて、アブラハムのために、私は決して契約を破らないということを契約という形で示して見せたわけであります。ですから契約は神様がなさった約束の保証となっていくわけであります。この創世記15章では、その煙が立った炉と燃える松明が動物の間を通っていた、まあ、それは神様が間を通ったということを象徴的に表す出来事であったろうと言われています。本来人間同士が行う場合は、二人がその動物の間を互いに行き来して、私たちのうちどちらかがこの約束を破るならば、この裂かれた動物のように自分の体が裂かれても文句は言わない、まあ、そういう意味を持たせていたと言われております。で、創世記15章では神様ご自身がその動物の間を通って行かれたということが記されていますけれども、アブラハムはその動物の間を行き来したことはありません。少なくともそういうふうには聖書は記していない。この契約についても責任を持つのは神様お一人であって、アブラハムに対してはただ約束の受け手としてその言葉を聞かせた、聞くことが許されたということであります。出エジプト記24章では、動物の血は祭壇に、そして残りの半分はイスラエルの民衆に振りかけられた。命を懸けての約束は神様もそしてイスラエルの民も共に果たさなければならないということで、そのように行われたということであります。ですから血による契約というふうに言われますけれども、命を懸けた契約、命を懸けて守らなければならない契約であるということを、私たちはしっかり心に留めておかなければなりません。この契約を結んだことによって、イスラエルの民は正式に神の民となります。神の民として神の御心を行うように命じられていきます。まあ、それがその時読まれた契約の書と呼ばれる数々の戒めであったりするわけであります。神様の導きによって彼らはやがて約束の地パレスチナに入っていきます。 そこで神様が約束された通り、イスラエルの人々に土地が与えられ、そして12の部族はそれぞれ割り当てられた土地に住み始めます。やがてダビデの時に国は統一され、そしてソロモンの時に神殿が建てられます。ところがその頃からイスラエルの民は次第に神様に背くようになる。そのためにソロモンの息子の代になると、統一された王国は北の北イスラエル王国と南のユダ王国に分かれてしまう。なおイスラエルの人々は罪を重ね、神に背き続けたために、まず北のイスラエル王国はアッシリアという国に滅ぼされ、残るユダ王国もアッシリアを滅ぼしたバビロニア帝国によって滅ぼされ、そしてバビロン捕囚という出来事が起こるわけであります。これはずっと後も礼拝の中で見ていくことになりますけれども、今私たちは礼拝の中で出エジプト記を読んでおります。出エジプト記の後にはレビ記、民数記、申命記と続いていきます。で、申命記までがいわゆるイスラエルのアラノの生活について記されているところと言えますけれども、この申命記はまさに約束の地に入る直前にモーセがイスラエルの民に語った決別の説教として記されております。そしてモーセが亡くなった後、後継者となったヨシアがイスラエルの民を約束の地へと導いていきます。で、その後聖書はヨシア記、シシ記、サムエル記、ルツ王記と続いていきます。まあ、その間にはルツ記もありますけれども、これはちょっと別に扱うことになりますけれども、このヨシア記から始まるシシ記、サムエル記、ルツ王記、まあ、これは言ってみればイスラエルの民の歴史が記されております。で、このイスラエルの民の歴史もまた不思議なことに、イスラエルの民がいかに勇敢であったか、優れていたかということを書くことが目的にはなっておりません。むしろこの歴史の結末は列王記の最後にあるバビロン捕囚で終わるわけであります。その警告は申命記においてすでになされておりました。モーセを通してイスラエルのために、あなた方はこれから約束の地に入っていくけれども、あなた方は自分の力で入ったと思うが、先に住んでいた人々は神に対して罪を犯し続けたので、私が彼らを追い出すのだ、そこへあなた方を導いていく、しかしあなた方がもし罪を重ねていくならば、先に追い出された民と同じようにあなた方もこの土地から追い出されるというふうに言われているわけであります。その後ヨシア記、シシ記、サムエル記、列王記というイスラエルの歴史が記されていきます。すなわちイスラエルの歴史というのは民の歴史をただ単々に描いたというのではなくて、なぜ神によって約束の地に入れられたイスラエルの人々はあの土地を追い出されてバビロン捕囚という悲劇に出会ったのか、それは神様に対する罪がずっと重ねられていき、ずっと忍耐し続けてこられた神様がついにその忍耐用の時を終え、彼らを追い出すことに決めたからだというのがあの歴史の目的でありました。ですから民の歴史というよりも神様のイスラエルの人々に対する嘆きの歴史であり、絶望の歴史であります。なお神はイスラエルの人々に悔い改めを何度も何度も呼びかけます。預言者も何人も使わします。それでもイスラエルの民は悔い改めることをせず、他の神々を拝むようになり、エジプトから脱出させてくださった神をないがしろにしていった。神から与えられた戒めも軽んじていくようになった。そこでもはや彼らは神の民としてはその実態を失ってしまっているということで、神はその約束の土地から追い出すことにした。それがバビロン捕囚だということが旧約聖書に記されているわけであります。少し話が横にそれ長く続けてしまいましたけれども、私たちが今日の出エジプト記24章の契約の出来事を読むときに、この出来事と合わせて考えなければならない。なぜイスラエルの人々はあの土地を追い出されなければならなかったのか、 出エジプト記24章に記されているあの契約を破ったからだと聖書は言うわけであります。そのことを最も強調したのはエレミアでありました。エレミアはかつてエジプトから脱出させてくださった神様との契約をあなた方は破った、あなた方はあの契約を破ったのだ、そのようにエレミアは宣言しました。イスラエルの人々は自分たちは神様の戒めを破ったから契約が破れてしまった、ならばもう一度その契約を守れば契約は復活するのではないかというふうにも考えたようですけれども、しかし契約はあくまでも神様からの恵みとして与えられるものであって、人間の必要から神様に要求を突きつけるものではありません。もちろんそんなことをしても神様は言うことを聞くはずもないわけですけども、エレミアはそのようにしてあなた方が罪を犯したためにこれまで忍耐をしてこられた神は契約が破られたことを最終的に確認をした、だから神はあなた方をこの土地から追い出すというふうに決められたのだと告げるのであります。しかしエレミアが告げたのはそれだけではありませんでした。しかし神は新しい契約の約束を与えておられる、そういう新しい契約のビジョンをイスラエルの人々に示したわけであります。それはすぐに実現したことではありませんが、その実現はイエス・キリストがこの地上に来られたことによって実現するわけであります。イエス・キリストの十字架こそ神が私たちの救いのために新たに立ててくださった新しい契約でありました。直接イエス・キリストの十字架の出来事が新しい契約だというふうに言われているわけではありません。しかし先ほど詩式者に読んでいただきましたコリントの信徒への手紙11章、あれは先週この教会の礼拝でも聖餐式を守りましたけれども、聖餐式の度ごとに読まれる聖書の箇所であります。いわゆる最後の晩餐と呼ばれている部分があそこに記されているわけであります。しかし最後の晩餐というのは一体何でやったのかということについては今までにも何度か話をしてきましたけれども、杉越の祭りの食事を行ったものでありました。杉越の祭りというのはモーセによってエジプトを脱出したイスラエルの人々がそのことを感謝をして毎年行う記念の祭りであり、そして最も重要なのは家族と共に杉越の食事をするということでした。その杉越の食事はとても儀式化されて、そして出エジプト記に記されている、これは一体何ですかというふうに子供が尋ねるということも必ず行わなければならない。その場に子供がいなかったとしても、その食事の席で一番若い者が必ずそれを言わなければならないという決まりになっています。これは今でも守られております。でそのようにして杉越の食事をするというのは単に食事をするのではなくて、エジプトを脱出させてくださった神を思い起こし、この神によって私たちは神の民となったのだということを自覚する大切な時だということであります。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜に弟子たちと一緒にエルサレムの町でその杉越の食事を一緒にしたのであります。しかし先ほど読んでいただいた第一コリント11章のいわゆる最後の晩餐あるいは杉越の食事と呼ばれるものは、本来ユダヤ人が行っている杉越の食事の様子は全く記されておりません。本来ならばここで手を洗うとか、ここでハロシェスを食べるとか、ニガナを食べるとか、塩水で手を洗うとか、あるいはここでワインを飲むとか、そういった事細かな決まりがあって、そういったことも一切省いてしまっている。逆に杉越の祭りでは絶対言われることのなかった言葉がここに記されているわけであります。パンを弟子たちに与えるときに、これは私の体である、そしてブドウ酒を渡すときには、これはあなた方のために流す私の契約の血である、こういうふうに宣言された。これらの2つの言葉は杉越の食事のときには言われない言葉であります。だからこそ逆に弟子たちは非常に印象深くこの言葉を記憶したのではないかと思います。 いつも通りの過ぎ越しの食事であれば、いちいちそんなことは記憶に留めなかったかもしれません。しかし逆に、いつもの過ぎ越しの食事では言われるはずのない言葉を主イエスキリストがおっしゃった。だからこそ弟子たちはこれは一体何事かと思って記憶したのであろうと思います。裂かれたパンがキリストの体、そして赤いブドウ酒がキリストの血だと言われた。その時の弟子たちは気づきませんでしたけれども、翌日にはイエス・キリストは十字架にかけられます。十字架でかけられたキリストの体、そしてそこで流された血、それが弟子たちと一緒に守った最後の晩餐の時の出来事だったということを弟子たちは後から気づくわけであります。イエス・キリストはブドウ酒を渡す時に、これは私の血による新しい契約であるというふうに宣言しました。新しい契約という言葉を口にすることによって、おそらく弟子たちはエレミアの言った新しい契約の予言を思い起こしたのではないでしょうか。そしてまたイエス・キリストの十字架の出来事こそ神が私たちと結んでくださった新しい契約なのだということを悟ったのではないかと思います。私たちは毎月毎月教会の礼拝において聖餐式を守ります。その聖餐式そのものは契約ではありません。しかし契約を思い起こす大切な時であります。私たちがイエス・キリストの名による洗礼を受けた時に、私たちはキリストと一体とされる。これが使徒パウロが書いたローマの信徒の手紙の6章に記されております。洗礼を受けるというのは単に水をかぶったり清められるというだけではなくて、十字架にかかられたキリストと一体となることである、蘇られたキリストと一体となることだとパウロはそこにはっきりと記しております。これが私たちが神の民となる契約だとパウロは言っているわけであります。その時には動物の血は用いられておりませんけれども、十字架のキリストと一体となるというその言葉によって私たちは新しい契約の民とされたということをしっかり心に留めておかなければならない。そしてそれを思い起こす大切な時として聖餐式が行われるということであります。単に食事をするという出来事ではなくて、もちろんそういう意味は当然あるわけですけど、最も大切なことは私たちがキリストの血によってキリストに結ばれて神の民となっている。私たちはそういう新しい契約によって神の民とされているということであります。私たちはこのエジプト脱出の出来事、そしてイエス・キリストの十字架の出来事がこのように一つに結び合わされているということをこの聖書を通して教えられます。イエス・キリストがこの地上に来られるまでの間に神はさまざまな準備をなさってきましたけれども、出エジプト記24章に記されているイスラエルの民との契約もまた神がイエス・キリストによる新しい契約を思い起こさせるための大切な事柄として準備としてこの聖書に記録しているわけであります。今私たちはキリストに救われて今ここに立っております。ここにいるのは必ずしも洗礼を受けた人ばかりではありません。洗礼を受けていない人もおります。しかし神様の恵みのもとにあることには違いありません。その一人一人のために神は入念な準備をし、そしてその一人一人を神様の定めた救いの時に救いへと導いてください。神の時であります。神の時はその人その人によって違います。幼い時にその時を迎えるものもあれば、年老いてその時を迎えるものもあります。決して他の人と比べることのできるものではありません。しかし私たちが洗礼を受けたその時に思い起こさなければなりません。この時こそ神が私を救う時と定めてくださった時なのだと。決して私が自分の決意を持ってこの時を選んだのではなくて、この私がこの時を選ぶよりも先に 神様がこの私を救う時を定めてくださって、そして今この救いへと導いてくださった、そのことをしっかり心に留めておかなければならないでしょう。神の契約は神様の恵みだと先ほど申し上げましたけれども、洗礼もまた神様の恵みであり、この教会で共に礼拝をするということも神様の恵みの出来事として、私たちはしっかり心に留めておく必要があろうかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより7月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたが時を定めて全ての人を救うというご計画を着実に進めてこられました。あなたのご計画の中で御子イエス・キリストがこの地上に遣わされ、そしてあなたの定めたその時に御子は十字架にかけられ、全ての人々の贖いとなりました。私たちの思いもつかない出来事でありました。私たちの想像すらできない出来事があなたによって起こされました。しかもその一つ一つは私たちの救いのためにあなたが準備なさってきたことであるということを改めて教えられ、心から感謝するものです。どうぞ私たちがあなたによって心を留めていただき、守られ導かれていることを思い起こさせてください。どうぞ一日一日があなたによって守られ導かれている恵みの時であることを悟らせてください。特に日曜日ごとに私たちはこの教会に集められておりますけれども、あなたによって愛されそして救われていることを思い起こす時として、この日曜日があなたによって定められ、そして私たちを招いてくださっております。どうぞそのことを覚えて感謝し、この礼拝へとこれからも導いてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、今日から始まる新しい一週間の歩みを守り導いてください。今日この礼拝で与えられたあなたからの豊かな恵みを、その一人一人が携えてそれぞれの家庭に帰り、家族に分け与え、また出会う友人一人一人にその恵みを伝えていくことができますようにお導きください。どうぞ一週間の歩みの中であなたから与えられる恵みの一つ一つを感謝を持って受け止め、日々祈りを捧げていくことができますように、またそのようにして次の日曜日の備えをすることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞあなたの癒しの御手が述べられ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、どうぞ一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。全世界にある多くの人々の上にあなたの祝福が豊かにありますように。争いやまた戦争のことが絶えることがありません。どうぞその一つ一つにあなたが力を注ぎ、平和へと導いてくださいますよう切にお願いいたします。どうぞそのために各地域また各国において指導している政治家たちの上にあなたが良き知恵を与え導きを与えてくださいますようお願いいたします。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの場所において御子イエス・キリストの福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。